第4章、国政と地方政治での躍進、強大な党建設を目指す方針。括弧18、参議院選挙での党躍進の条件、政治的意義について。6ヶ月後に迫った参議院選挙で日本共産党が躍進に転じることは、日本の政治にとっても我が党自身の今後の発展を考えても極めて重要な意義を持つ。過渡的な情勢の下で戦われる参議院選挙での党躍進の条件と政治的意義を3つの角度から強調したい。第1に、この選挙は民主党を中心とする新政権の下での最初の国政選挙であり、全く新しい政党配置の下で戦われる。すなわち、新政権を構成する与党3党、民主党、社民党、国民新党、国民から退場の審判が下った自民党と公明党、建設的野党としての日本共産党がそれぞれ進化を試される。民主党は先の総選挙では政権交代を訴えれば勝利できた。またこれまでは野党第1党が民主党、第2党が日本共産党という配置の下で、民主党には問題があっても自民党よりもマシという形で、自民党への批判や不満から民主党に支持が集中する状況があった。しかし参院選ではそうはいかない。政権党としての1年近くの実績が問われ、今後政権党としてどういう政治を行うかの中身が問われる。自民党と公明党は国民からあれだけ厳しい審判を受けた以上、自らのこれまでの政治に対する総括と反省が問われる。それ抜きにはどんな政策を掲げても信頼を得ることはできないだろう。そういう政党配置の下で、建設的野党としての日本共産党の値打ちを広く浮き彫りにできる新しい条件が生まれてくる選挙となる。第2に、この選挙は新しい政治を求める国民の探求が新政権の下での約1年間の体験を通じて前進・発展する中での選挙となる。旧来の自民党支持基盤が大規模に崩れ、これまで保守と呼ばれてきた人々が自らの切実な要求を託すことができるのはどの党かを探求している最中の戦いとなる。この間、 JA 全中、全国農業協同組合中央会全国大会、全国森林組合大会に我が党代表が初めて招待され、そこでの挨拶に共感が寄せられた。さまざまな団体が自民党支持の枠組みから自由になって、すべての政党の政策を自由に比較してみたら、我が党の政策が要求に一番ぴったりするという状況が生まれている。総選挙で民主党に投票した人々も、その大部分は旧来の政治を変えたいという模索の第一歩としての支持であり、この人々も自らの体験を通じてその認識を前進発展させていくプロセスの最中にある。こうした政党支持基盤の流動化と激変の下で、戦い以下では、これまでの他党支持者無党派層の中で日本共産党の支持を大規模に獲得し、政党間の力関係を大きく前向きに変える選挙にしていく条件が大きく広がっている。第3に、この間の数回にわたる国政選挙で我が党が二大政党づくりの厳しい情勢の下で陣地を持ちこたえてきたことは全党の奮闘の重要な成果だが、もちろん私たちは衆議院選挙で連続3回とも9議席、衆参とも400万票台という得票にとどまるわけにはいかない。陣地を持ちこたえてきた状況から何としても前進・躍進へと転じる選挙にしていく必要がある。日本共産党の勝利は国民の新しい政治への探求のプロセスをさらに促進し、過渡的な情勢を前に進める最大の力となる。我が党は来るべき参議院選挙で必ず前進・躍進を勝ち取るために、後援会員・支持者の協力を得て全力を挙げて奮闘する。括弧19、参議院選挙の目標と方針について。参議院選挙では比例を軸にを貫き、全国は一つの立場で奮闘し、比例代表選挙で650万票以上の得票を獲得して5議席を絶対確保することを目標とする。比例代表選挙では日本共産党と党名での投票を呼びかけることを基本にする。全国どこの党組織も5人の全員当選に共同して責任を負っていること、この目標を全党の一致結束した力で達成することを全党の共通の強い自覚にすることが大切である。 選挙区選挙では全選挙区で候補者を擁立、勝利を目指し東京選挙区で議席を絶対確保することを目標とする。かつて議席を持ったことのある北海道、埼玉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県で積極的に議席獲得への挑戦を行う。選挙区の戦いも政党選択、比例代表選挙を中心に据えるという立場を堅持し、比例で日本共産党躍進の波を作り出す中で、選挙区での勝利を目指すという取り組みが重要である。すべての党組織と党支部で、650万票以上に見合う得票目標と、それを達成する方針を持ち、自覚的な活動に取り組む。参議院選挙を戦う活動方針の基本は、支部の政策と計画の中に、得票目標をしっかりと位置づけて、4つの原点に基づく活動を支部が主役で取り組むことにある。特に、次の書店に留意して、選挙勝利を目指す取り組みを進める。結びつきと要求に基づく活動を、4つの原点の中でも根本の課題として重視する。党員の持つあらゆる日常的な結びつきに光を当て、常に新しい結びつきを広げ、それを生かした活動を思い切って強める。国民の暮らしの SOS を受け止め、苦難軽減のために献身する活動に取り組む。生活相談、労働相談、アンケート、署名などの多面的な活動を進める。大量宣伝、対話と支持拡大を今日の情勢にふさわしく発展させる。草の根の宣伝力を抜本的に強め、日常化する。特に若い世代の心に届く宣伝を重視する。辻々での系統的なハンドマイク宣伝、職場門前、大学門前宣伝や地域、職場での政治新聞の定期的発行を強化する。インターネットの活用を重視し、取り組みを抜本的に強化し、双方向型での情報発信を行う。対話と支持拡大では、対話の広がり移管が勝敗を分けるという立場で、支持拡大とともに対話の広がりを思い切って重視する。対話は相手の政治への思いと要望を聞く。共産党のここが好きという気持ちを伝えるという見地で取り組めば、誰にでもできる活動である。気軽に、楽しく、みんなが取り組む運動として、有権者の過半数と対話することを目標に広大な規模で取り組む。党員拡大と新聞赤旗読者拡大の大きな効用の中で選挙を戦う。この数回の選挙で私たちは実力が足りなかったということを教訓の根本として引き出した。それを参議院選挙では絶対に繰り返さない。党員拡大の飛躍とともに読者拡大では前回参院選比3割増に正面から挑戦する。新しい情勢の下で生まれている党躍進の条件、チャンスを現実のものにするには、党勢拡大の大きな上げ潮で選挙を戦うことが不可欠である。それは容易ではない仕事だが、他に安易な道はない。選挙の日常化の要として、講演会活動の強化を図る。380万人を超えた講演会員との日常的結びつきと協力関係のネットワークを築く。講演会ニュースを活用し、得票目標に見合う講演会員の拡大に取り組む。地域支部の 28%、 職場支部の 66% が対応する単位講演会を持っていない現状を抜本的に打開する。地域、職場、学園のすべての支部が対応する単位講演会を確立する。共通する要求で活動を大きく広げることのできる分野別講演会を強める。支部を基礎とした綱領を語り、日本の前途を語り合う大運動、集いを参議院選挙に向け100万人の規模で行う。参議院選挙勝利に向けた活動の全体を推進する軸として、この活動を位置づける。集いは総選挙に向けた活動でも大きな力を発揮したが、総選挙が開いた新しい情勢の下で、多くの国民が政治への関心を高め、新しい政治への探求を強めており、この活動はいよいよ重要である。括弧20、地方政治の新たな特徴と地方選挙の方針について。2011年4月の一斉地方選挙の政治目標と 候補者決定を急ぎ、地方議員と予定候補者が参議院選挙を一体に戦う体制を作る。市町村合併の押し付けなどによる大幅な議員定数削減の中で、この間の地方選挙では議席占有率を目標と結果を図る基準にしてきたが、一斉地方選挙とこれからの中間地方選挙では議席増そのものを重視する。それぞれの選挙で議席占有率、議案提出権、空白克服の3つの目標での前進を目指し、適切な議席獲得目標と積極的な得票目標を掲げて奮闘する。一斉地方選では道府県議、政令市、区議、県庁所在地、主要な地方都市を特に重視し、ここでの政党間の力関係を変える取り組みが重要である。現有議席の絶対確保と前進とともに、4つの県、群馬、福井、愛知、熊本での県議空白克服、県議空白の政令市、18政令市中10市での空白克服、前回選挙で議席を後退させたところの失地回復などをとりわけ重視して取り組む。自公政権退場という新しい政治情勢の下で、地方政治でも激変が起こりつつある。旧来の自民党支配の重しが取れ、地方議会で住民の利益に立った意見書、決議が次々と採択されている。自治体首長との間でも保守支配の首引きから解放され、対話や様々な協力関係が生まれている。地方政治で起こっている住民要求実現に向けた新たな条件を捉え、共同の流れを大きくし、住民福祉の機関としての地方自治体を確立する戦いに新鮮な意気込みで取り組む。地方政治でのオール与党政治の矛盾が激しくなり、その崩壊過程が始まっている。多くの県、現在30府県では依然としてオール与党政治が継続しているが、自公政権退場の審判が下った下で、住民との矛盾が激化している。民主党は国政では無駄を一掃する、国民の生活が第一と言いながら、地方議会では無駄なダムなどの大型開発に賛成したり、福祉切り捨ての地方行革に賛成するなどの状況は多くのところで変わっておらず、深刻な矛盾のもとにある。我が党はオール与党によって推進されてきた住民生活切り捨ての逆立ち政治を転換し、地方自治の再生を掲げる日本共産党の値打ちを浮き彫りにし、一つ一つの地方選挙で確実に勝利、前進するために力を尽くす。その際、地方選挙における選挙戦の様相の激しさと厳しさを直視することが重要である。民主党は地方での政治的地方を広げるために、各地で大量に立候補者を増やす動きを強めている。自民党と公明党は生き残りのために必死の取り組みを展開している。一つ一つの選挙戦の勝利は、早くから候補者を決め、日常的な選挙準備に系統的に取り組み、他党に負けない構えを確立し、やるべきことをやり抜いてこそ可能になる。首長選挙では日本共産党と無党派の人々などとの共同で築かれている革新民主の自治体の流れを発展させるために努力を払う。括弧21、綱領実現を目指し、中期的展望に立った成長・発展目標を持って奮闘する。直面する参議院選挙勝利のために全力を尽くすとともに、全国すべての地方党機関、地域、職場、学園の党支部が国政選挙での政治的力関係を抜本的に変える成長・発展目標を持つという新しい提案を行う。綱領実現を目指し、中期的展望に立って、それぞれの党組織が次のような成長・発展目標を持ち、その実現のために系統的に奮闘する。成長・発展目標の基本は、国政選挙でどの都道府県、どの自治体、行政区でも 10% 以上の得票率を獲得できる党を目指すということである。その際、進んだ都道府県、党組織では、20% から 30% 以上の得票率を目指す。早期に 5% 以下の県をなくすことも重要である。10% 以上の得票率という目標は、党組織によっては、すでにそれを超える得票率を獲得しているところもある。 党組織によっては直面する参院選での650万票以上に見合う得票目標が 10% 以上の得票率となるところもある。同時にこの目標は多くの党組織にとっては何回かの国政選挙での奮闘の積み重ねによってその達成が可能になる目標である。到達点はまちまちだが、全国どの都道府県どの自治体行政区でも綱領実現を目指すならば、超えるべきハードルとして 10% 以上の得票率という成長発展目標を持ち、この水準を突破しようというのがこの提案である。先の総選挙の比例代表選挙で 10% 以上の得票率を得た自治体行政区は3府県、京都、高知、大阪、政令市の44の区、東京の旧特別区、45一般市、56町村、合計157自治体行政区にとどまっている。全自治体行政区の 7.87%。 得票率が 5% 以下の自治体行政区は12県、政令市の6区、278一般市、526町村、合計822自治体行政区ある。全自治体行政区の 41.22%。 この現状に照らすならば、どの都道府県自治体行政区でも 10% 以上の得票率の実現を目指すという目標は、文字通り政治的力関係を抜本的に変える大志ある目標である。どの党組織も 10% 以上の得票率を目指すということは、衆議院選挙の小選挙区で財政的な心配もなく、全区で候補者を擁立して戦う力をつけるということである。またそれは国政選挙で過去最高の得票を目指すということである。比例代表選挙で820万票を得た1998年の参院選で、我が党は全国平均で 14.6% の得票率を獲得し、37都道府県で 10% を超える得票率を記録している。全国どの自治体行政区でも 10% 以上の得票率を実現するならば、全国平均では 20% に迫る得票率、1000万票を超える得票を獲得することになるだろう。それは政党間の力関係を変え、多くのところで第3党の地方を確保し、進んだところでは第1党第2党の地方を得ることになるだろう。そしてこの目標の実現は、日本政治が現在の過渡的な情勢から前向きに抜け出す方向に進む上で決定的な力となるだろう。2010年代の最初の年に開く党大会において、全党がこの大志ある成長発展目標を持ち、その実現を目指して系統的な取り組みを進め、2010年代を党躍進の歴史的時期とすることを提案する。当面する参議院選挙での比例代表選挙での650万票以上という目標をその第一歩として位置づけ、その達成に全力を挙げよう。この目標を実現するために、どれだけの党員、新聞、赤旗、読者の陣地を築くかの目標を有権者比で持ち、その実現を目指して奮闘する。先の総選挙の実績を見ると、 10% を超える得票率を得た党組織はどこもおおよそ有権者比で 0.5% 以上の党員と日刊紙読者、 2% 以上の日曜版読者を持っていた。得票率での抜本的な前進のためには、それにふさわしく党員読者を大幅に拡大する意欲的計画的な努力と奮闘が絶対に必要である。同時に、すべての党員が条件に即して党活動に参加する強く温かい党づくりを目指して、綱領学習、綱領読了を進めること、党生活確立の三原則、支部会議に参加する、新聞赤旗、日刊紙を読む、党費を納める、で、大きな前進を図る目標も合わせて持つことが必要である。この取り組みの中で、それぞれの世代の活力を生かしながら、新しい世代への党活動の継承を着実に図る取り組みに思い切って力を注ぐ。年配の党員の多くが、これまで蓄積してきた党活動の経験、長い人生経験を生かして元気に活動し、 大きな役割を担っていることは我が党のかけがえのない財産である。同時に我が党の年齢構成を見る際、若い世代、働き盛りの世代を党に迎え入れ、党活動の世代的継承を図ることは極めて重要である。そのため特に職場支部の活動強化と若い世代の結集、青年学生支部の結成と強化、民政同盟地区委員会の再建発展を前頭的に位置づけ、計画と方針を持ち揺るがず推進する。次期総選挙に向けてそれぞれの衆院比例ブロックでの力関係を変え、議席増を確実に実現する政治戦略を持ち、それに基づく系統的な活動に取り組む。同時に中期的展望に立って日常的系統的な活動で小選挙区で勝利する選挙区を全国各地で作り出すことを成長発展目標の中に位置づける。括弧22、過渡的な情勢を前に進める質・量ともに強大な党建設を。総選挙が作り出した過渡的な情勢をさらに前向きに前進させ、日本の政治が2つの異常から抜け出す力を国民の間に作り上げていく上で、日本共産党が国民と広く結びつき、理論的にも組織的にも強大な党に成長することは決定的な条件となる。私たちは2010年代を党建設の面でも歴史的前進を党史に刻む時代とするために全力を尽くす。党建設の方針については第22回党大会での党規約改定を踏まえ、この間の3回の党大会、第22回大会、第23回大会、第24回大会でその基本を全面的に明らかにしている。それを前提として次の所点を強調したい。い、政策と計画を持った支部が主役の党づくり。前大会以降、支部が主役の党づくりという点では、支部を基礎とした国民要求に応えた多面的な活動の発展、7割の支部で取り組まれた大運動、集い、2回にわたる職場問題学習、交流講座に基づく職場支部の活動強化、支部を基礎にした党員拡大が継続的な前進の軌道に乗りつつあることなど、さまざまな分野で貴重な前進の端緒が作られた。この間、政策と計画を持った支部は 52% から 82% へと前進した。同時にこの努力は道半ばである。旧中層決定で総括したように、総選挙で立ち上がった党員が延べで5ないし6割、日々の活動参加が選挙本番で2割前後だったが、この根本の原因は日常平素の支部が主役の党づくりの努力が道半ばであることにあった。大運動、集いの取り組みの発展、支部と党員に展望と活力を与える政治指導、支部会議の定期開催の努力、一つ一つの支部の実情や党員の悩みに丁寧に耳を傾け、困難を共に打開していく取り組みなどを通じて強まりつつある支部が主役の活動を、いかにして全党の圧倒的体制にし、すべての党員が参加する党活動を作ることができるか、ここに強く大きな党づくりの成否を握る最大の鍵がある。綱領を語る集いを支部の日常活動として発展させることは、支部が主役の活動を発展させる重要な要となる。本来この運動は大運動と銘打たなくても、綱領実現を目指して支部が日常的に取り組むべき党の基本の活動であることを強調したい。ろ、党員拡大と新聞赤旗読者拡大。私たちは旧中層決定で総選挙で掲げた目標を達成できなかった教訓として、自力をつける途上での戦いだったと述べ、どんな激しく厳しい条件の下でも揺るがず前進できる強大の党を作る、ここにこそ総選挙から組み出すべき最大の教訓があるということを強調した。この総括に立って、全党は党大会に向けて党躍進特別期間を設定し、すべての党支部で新たな党員を迎えるとともに、すべての党組織が政策と計画、総合計画で掲げた党員拡大目標を達成する。読者拡大は全国すべての都道府県、 地区、支部が参院選を前回参院選の陣地を大きく上回って戦うことを展望して、党大会までに前回党大会水準を突破することを目標とし、その達成に向けて取り組んできた。党員拡大では前大会からの約4年間に3万4000人を超える新しい党員を迎え、党員数は前大会時を上回り40万6000人となった。新聞赤旗読者の拡大では、石川県と4地区委員会が日刊紙、日曜版ともに前大会時を上回って大会を迎えたが、全党的には前大会時を超えるに至っていない。参議院選挙に向けた党勢拡大の目標としては、躍進期間の到達を踏まえ、党員拡大でさらに進んだ前進の目標を立てるとともに、新聞赤旗の読者拡大では、参院選を日刊紙、日曜版とも前回参院選時の 1.3 倍の読者へと拡大し、全党的には35万人の日刊紙読者、160万人の日曜版読者に前進して戦うことを目標に奮闘する。さらに、中期的展望に立った成長・発展目標にふさわしい党員・読者の拡大の目標を有権者費で持ち、その実現を目指して力を尽くす。読者拡大について、すでに2009年11月時点で日刊紙・日曜版とも全大会水準を上回り、前進している3つの地区委員会、千葉・統括、石川・金沢、長崎・北部の活動では、次のような共通した教訓が見られる。国政と地方選挙の得票目標の実現に執念を燃やし、総合的な活動の中で前進のための独自追求を図り、毎月拡大目標を持つ支部を5ないし6割に広げ、力持ちの党員の奮闘を牽引力に4ないし5割の支部が毎月成果を上げている。綱領と決定、日々の新聞赤旗に基づく機関と支部での政治討議を重視し、新聞赤旗の役割、目標達成の意義を繰り返しみんなのものにし、特に日刊紙拡大に独自の手立てを取っている。機関挙げての努力で7ないし8割の支部が主役の配達・集金体制を確立し、常勤者や議員の過重負担をなくし、非常勤の党員を結集した機関支部を確立している。6割前後の支部が新入党員を迎え、党に新鮮な力をもたらし、党員拡大と読者拡大が相乗的に発展している。これらの先進的教訓に学んで、新聞赤旗読者を拡大するために情熱と大志を持って取り組むことを心から呼びかける。多くのマスメディア関係者が二大政党づくりを推進する仕組みの中に組み込まれ、マスメディアの体制がこの動きを来賛推進する異常な役割を果たしている下で、新聞赤旗を広範な国民に広げ、民主的な国民世論の形成に大きな影響力を持つ国民的メディアに成長させることは、日本の政治社会の発展にとって死活的に重要な課題となっている。新聞赤旗は現在の世界がどのように大きく変わっているか、日本政治で今起こっている変化の本質は何か、現状を打開する展望はどこにあるかなどについて、タブーなく真実を伝える新聞であり、平和、民主主義、生活向上を願う様々な人々の絆となる国民共同の新聞である。マスメディアが抱えている決定的な弱点との関わりでも、日本の良心、良識に立った新聞赤旗をどれだけ普及できるかは、日本の民主的変革の事業の成否を左右する重大な意義を持つ。党が発行する雑誌の普及を重視して取り組む。は、綱領学習を中心とした党の質的建設。全大会決定は、党綱領の独領党員が 34.2% にとどまっていることを我が党の重大な弱点と指摘し、綱領を学ぶことを党づくりの第一義的優先課題として取り組むことを強く呼びかけた。しかしこの課題では抜本的打開が図られず、独領党員はなお4割程度にとどまっている。綱領を語る集いは大きく進んだが、党員の綱領学習は集いとは別に独自の努力が必要とされる課題である。この点で党中央の系統的なイニシアチブに弱点があったことを率直に反省しなければならない。 第25回大会期の一大課題として校了学習と校了読了の取り組みを抜本的に強める、新たに党の教育制度として地区支部指導部の責任で校了講座を開き、校了そのものをテキストにし、その読み合わせを行い、質疑で理解を深めるという形で全ての党員が校了学習校了読了を進める、繰り返し校了を読み校了に立ち戻って情勢と党の任務を明らかにする党の規風を作り上げる、合わせて校了の理論的基礎を成している科学的社会主義の世界観的な革新を自らのものとする努力を強める、科学的社会主義の古典学習を大いに推奨する。 2. 職場支部の活動の本格的な前進。私たちは全大会決定に基づいて2度にわたって職場講座を開き、この分野の活動の新たな探求発展に取り組んできた。2回の職場講座の内容は職場支部の法則的な前進の方針を示すものであり、これを全ての職場支部のものとするとともに、引き続き系統的に講座の開催と職場支部援助の体制確立に取り組み、労働者の中に不罰の党を作るために知恵と力を尽くす。この間の取り組みの中で重要な前進の一歩を踏み出したのが非正規雇用労働者の中での戦いである。派遣労働などでの大企業の横暴を正し、人間らしく働ける労働のルールを求める戦いは社会全体に大きな影響を与え、労働法制の規制緩和から規制強化へと流れの変化を作り出した。特に無法な派遣切りに対して少なくない労働者が勇気を持って立ち向かい、戦いの中で労働組合への結集結成が進み、その中から少なくない新入党員を迎え、新しい支部が生まれていることは極めて重要である。戦いこそ人間らしい労働のルールを作る力であり、労働者の階級的自覚と成長の力である。長い間職場支部が厳しい迫害の下で党の旗を守り、不屈に活動し、非正規の仲間に心を寄せて粘り強い活動をしてきたことが戦いの発展の大きな力となった。我が党は新たに発展しつつある人間らしい労働を求める運動に心からの激励と連帯の取り組みを進め、それをさらに大きく発展させるために奮闘する。その中で強大な党を作るために力を尽くす。労働者の中での戦いと党作りに新たな情熱、探求と開拓の精神を持って挑戦し、大きな前進を勝ち取る。ほ、若い世代の中での活動の強化。全国青年大集会の発展に見られる若い世代の中での雇用問題の戦い、原水爆禁止世界大会などで発揮されている平和のエネルギー、高すぎる学費引き下げを求める若者の運動の広がりなど、若い世代がその連帯を阻むさまざまな困難を乗り越えて暮らしと平和を守る戦いを生き生きと発展させていることは日本の大きな希望である。我が党はこれらの戦いへの連帯と支援を思い切って強める。若い世代の広大な結集を目指して、その悩みや願いをとっくりと聞き、交流と連帯の居場所づくりを進め、その努力と結んで切実な願いの実現を目指す戦いの発展に力を尽くす。同時に党や科学的社会主義に関心を強めている若い世代の知的目覚めに働きかけ、党綱領が示す現状打開の展望、科学的世界観、社会観を広げることが重要である。大学での党と科学的社会主義を語る大小の自主講座の取り組みを抜本的に強める。民政同盟の地区委員会再建の取り組みでは、全党大会後新たに37地区が再建され65地区となった。この仕事を党と民政同盟の共同の事業として前進させる。党は民政同盟の相談相手として、その実情、要求、努力、苦労によく耳を傾け、親身な援助を改善、強化する。党機関は青年、学生の中での活動の強化を担当部門、担当者任せにするのではなく、党と革命運動の未来がかかった問題として、党活動、党建設の中心の一つに位置づけ、総力を挙げて探求、挑戦し、 生まずたゆまず系統的な努力を図る。民生同盟への親身な援助とともに、学生の中での活動の戦略的な重要性を自覚し、学生の革新的結集に開拓者の精神で取り組む。へ、機関の政治力量と体制、財政活動の強化。支部が主役の党活動を発展させる党機関の指導と体制の問題については、二中総決定、三中総決定、八中総決定などで解明した方針が重要である。とりわけ、地区委員会の確立、強化を図ることは、その要となる重要な課題である。党中央として、地区委員長の政治的、組織的力量を引き上げることを援助するために、地区委員長研修会を開催する。補助指導機関を作り、体制強化をという第24回党大会の呼びかけに応えて、現在、補助指導機関は665、対象自治体の 54.6% で確立され、重要な役割を発揮しつつある。補助指導機関をすべての対象自治体で確立し、地区委員会の活動を強化する。党機関の指導姿勢として、綱領と党の方針を正確に全党のものにする指導とともに、聞く力が重要である。支部と党員の置かれている条件、悩み、要望などに真剣に耳を傾け、心を寄せ、共に困難を打開していく姿勢が大切である。財政問題については、党費納入の低下傾向の打開を財政活動の根幹に位置づけ、すべての党員が参加する強く温かい党づくりの中心課題として取り組む。財政問題を担当者任せにすることなく、県、地区機関でよく論議し、機関役員全体の共通認識にするとともに、支部に実態と打開の方向についてよく伝え、理解を得て、4つの原則に基づく財政活動を党組織全体の取り組みにしていくことが大切である。こうした努力の中で、党のかけがえのない宝である専従活動家への給与を保障し、健康な心身を保全し、必要な体制の維持・強化を図ることに特段の力を注ぐ。と、系統的な後継幹部作りに取り組む。二度にわたる特別党学校の取り組みは重要な成果を上げている。受講生は党機関役員、国政や地方選挙の候補者、政策、理論活動家など様々な分野で積極的な役割を果たしている。中央として特別党学校を引き続き系統的に行う。都道府県でも若手幹部育成の特別教育が行われているが、これらの取り組みも貴重である。将来を展望した幹部政策として、中央委員会の構成の在り方を見直し、特に準中央委員については、後継幹部として成長することを任務として位置づけ、将来性のある若い幹部、新しい幹部、女性幹部の大胆な抜擢を図る。地、市民道徳と社会的道義を守り、規律ある党生活を。党規約第5条では、党員の権利と義務の第一に、市民道徳と社会的道義を守り、社会に対する責任を果たすことを明記している。党内のごく一部だが、社会の様々な病理現象、大敗的風潮に侵され、社会的モラルに反する誤りが起こっていることを重視しなければならない。党の機関を先頭に、党規約を守り、率直で活発な自己相互批判を行い、規律ある党生活を築き、社会進歩の促進のために戦う人間集団にふさわしいモラルを確立していくことに力を注ぐ。